にちは、ナオシムです。今日はマインドマップを書くツールの紹介をしたいと思います。でそのツールの名前がマインドマップ2っていうツールで、結構これが使いやすくてよかったので紹介したいと思います。で、そもそもマインドマップってなんだっていうところからなんですけど、マインドマップっていうのは紙とペンだけあればできる思考を整理したり新しい発想を浮かべたりするようなツールです。でやり方としては、例えば A4 の紙を用意して、それをこう横向きに置くんですね。でその真ん中に主題を書くんですね。例えば、私がやりたいこととか、なんかそんなような主題を書いて、そこからやりたいことから発想をどんどん発散させていくということをします。やりたいことなので、例えば仕事でやりたいことであったり、あとは家庭でやりたいことみたいな風に広げていくんですね。で例えば家庭でやりたいことっていうところからまた広げて、ちょっと運動がしたいとか、家族で旅行がしたいとかっていうことを広げて、で、運動がしたいっていうところに対してまたこういう運動がしたいという感じで、どんどん思考を広げていくというようなやり方をします。でこれをやると、最終的にはこの真ん中に主題があって、そこから放射状にこうキーワードがどんどん広がっていくような絵が完成するというようなものです。こういうふうにどんどんキーワードからキーワードを連想して広げていくことによって、思考を深めていったり、あとは発想を広げたりっていうことをやっていくという方法です。で私は結構このマインドマップっていうやり方、書き方がすごく性に合ってて、結構物事をこうイメージで、こう図で頭の中で想像するタイプなんで、結構性に合ってるなというふうに思って結構昔から使っています。で、もう基本は手書きでやるんですけれども、パソコン上で使うツールも結構いろんな種類が出ていて、結構パソコンでやるときはそういうツールを使っています。で例えば私が使っているのは XMind っていうツールであったり、あと他にはフリーマインドっていうものであったり、あとプラント UML っていう、これはマインドマップではなくてただの図を書くツールなんですけど、この中にもマインドマップモードみたいなものがあって、そこでマインドマップを書けたりします。で今回紹介するマインドマップ2っていうのも、このパソコン上でマインドマップを書くツールの一つになっています。で私はずっとパソコンでマインドマップをするときは XMind っていうツールを使ってました。でこのツールのいいところは、結構使いやすいんですね。キーボードでパパッと入力して、どんどんキー構造が作っていけたりします。であとですね、このツールのいいところが、最終的にこう放射状の幾何構造が出来上がるんですけど、その出来上がったものに対して枝葉同士を関連付けできるんですね。枝葉同士にこう線を引いて、これとこれは対立の関係だよとか、違うこと言ってるよとか、そういうコメントをつけたりして、最終的に出来上がったキーワードとキーワードに関連付けができるっていうのがこのツールのいいところかなと思っています。で結構その幾何構造だけを作るツールっていうのが結構多いんですね。例えばプラント UML でマインドマップを書くっていうツールも、結局はただ幾何構造を作ってるだけっていうツールになっています。あと幾何構造っていう意味では、アウトライナーであったり、あとはマークダウン のリスト型の書き方でも表現できるんですけど、正直自分がやりたいのはやっぱその幾何構造だけではなくて、関連付け、キーワード同士の関連付けってところもやりたいので、そこがこの XMind はいいなと思って使っています。でなんでこの関連付けが重要かっていうと、結局このマインドマップを書くときっていうのは、ブレストをしながらどんどん幾何構造を作っていくんですけど、幾何構造がそんなにうまく 一発で書けるとは限らないんですね。であんまりそういう綺麗さを考え始めるとあんまりこうマインドマップって良くなくて、まあ、どんどんそんなことよりもどんどん発想を膨らませようっていうことをやった方がいいツールになってます。なので、まあ、一発でうまく気構造が作れないっていう状況の方が個人的には多いと思ってます。でそういう時に、まあ、一旦とりあえず気構造を作って、で、まあ、ちょっと補足的にこのキーワードとここのキーワードは関係があるとか、そういうのを後から整理するっていうことができるので、この関連付けっていうのはすごく重要視しています。で、まあ、その関連付けができてすごく使いやすい X マインドなんですけど、まあ、ちょっとあんまり良くないポイントもあります。それがまあ、このアプリはですね、パソコン上で動かすデスクトップアプリなんですけど、一人で使ってる分にはすごくいいんですけど、誰か他人と一緒に使おうっていう風になった時に、そのもう一人の誰かにもインストールしてもらえると使えないので、まあ、そこがちょっとやりづらいな。例えば会社で誰かと一緒にマインドマップを作ろうみたいに考えた時にすごく使いづらいなと思ってます。あと最近リモートワークで家から、まあ、いろんな人と Google の Meet を使いながら会議をすることが多いんですけれども、会議をしてそのリモートデスクトップじゃないスクリーンキャプチャーをしながら会話をするっていう時に、なんか X マインドを表示するとなんか挙動がおかしくなるんですね。なんでかよく何が原因かわかんないんですけど、マウスの動きが変になったり、ちょっとキーが打ちにくかったり、なんかちょっと操作しにくい状況になるので、なんかちょっと使いづらいなというふうに思ってます。でそういう時に進めてもらったのがこのマインドマップ2っていうツールです。でこのツールのいいところは、まずこれブラウザ上で動くアプリなんですね。なので誰かと使いたいっていう時も別にインストールは特にいらなくて、ブラウザで開いてもらえば誰でも使えるというものです。でファイルの保存先が全部 Google ドライブになっているので、まあ、それもファイルをシェアすることもできて使いやすいかなと思います。あとさっきポイントに挙げたそのキーワード同士を関連付けするっていう機能もこれには入っています。あともう一個いいところとしては、最終的にもちろんこのマインドマップで保存するんですけど、マークダウンでエクスポートするっていう機能も入っています。なのでちょっとこう考えを整理した結果を、まあ、チャットに貼りたいみたいな時に、まあ、画像で貼るとちょっと検索が効かなかったりして使いにくいので、まあ、一旦マークダウンで吐き出して貼り付けるみたいな感じにすると、まあ、後々整理が楽になるかなと思います。ただマークダウンでは吐き出せるんですけど、先ほどの関連付けは消えてしまうので、ただ気構造をただマークダウンのリスト型で出すっていうだけなので、関連付けが消えてしまうというのはちょっと難点かなと思ってます。で、まあ、一方でそのマインドマップ2の、まあ、ちょっと良くないところっていう意味で言うと、ちょっと UI があんまりかっこよくないかなと思います。なんか個人で作った感のある UI なのがちょっと問題かなと思います。あと複数人でリアルタイムで編集しようということができません。まあ、有料プランだったらできるみたいなんですけど、まあ、無料プランではできないっていうところがあります。はい、ということで、まあ、ちょっとだけ悪い面はあるんですけど、基本的にすごく使いやすくて誰でも使いやすいツールかなというので、X マインド以外にもマインドマップのツールを使ってみたいという人にはおすすめのツールかなと思います。で、まあ、これに限らずなんですけど、やっぱりマインドマップっていうのは、まあ、気構造をまずは作るんですけど、その後のキーワードの関連付けっていうところがすごく重要かなと思うので、今後も関連付けができるマインドマップのツールを見つけたらまた紹介していきたいなと思います。はい、今日はこれで以上です。ではまた。